6ページ、富井晴美議員、訪問介護の基本報酬引き下げ撤回の声を。質問、十日町市の高齢者人口、高齢化率の推移とその影響はどのようなものか。答弁、現在の高齢化率は約 42% ですが、令和27年までには49% くらいまで上昇すると推計しています。要介護者を支える年齢層である15歳から64歳の生産年齢人口は減少し、令和22年頃には高齢者人口と逆転すると見込んでいます。また、要介護認定者数については4000人前後でしばらく横ばいで推移し、将来的に高齢者人口の減少が進むと認定者数も減少すると見込んでいます。質問、訪問介護の基本報酬の引き下げは人材確保に影響するのではないか。答弁、報酬改定の影響は経過を注視する必要があります。また、訪問介護員は有資格者や実務者研修、初任者研修受講者である必要があるため、事業所の人材確保は厳しい状況と思われます。事業所等のヒアリングを通して、市としてすべきことを探ってまいります。質問、訪問介護事業所の減少は、訪問介護の人手不足を生じ、介護に困る家庭や介護離職が出るのではないか。答弁、希望する介護を受けられない方が多い現状は把握しています。特に、施設入所系においては、要介護3の方でも入所できない方が多いと伺っており、この状況はしばらく続く可能性があります。市では、特養施設の増床を事業所にお願いし、逼迫した状況を緩和できるよう調整しているところです。質問、訪問介護の基本報酬引き下げ撤回と国庫負担金の引き上げの声を上げていく必要があると考えるが、市長の考えはいかがか。答弁、国には私たちの暮らしを支えている介護従事者にもっと光が当たる政策を実施してほしいと考えています。市においては、事業所の経営者の皆様からも話を伺い、対応してまいります。高齢者人口の推計と、訪問介護利用人数の推移及び見込み。表2つ。1、表の説明。縦に総人口、高齢者人口、高齢化率の項目があり、横に令和2年から5年おきに令和29年までの項目があります。令和2年から順に読みます。令和2年総人口 49,820 人、高齢者人口 19,856 人、高齢化率 39.9%、令和7年、総人口 44,799 人、高齢者人口 19,039 人、高齢化率 42.5%、令和12年、総人口 44,116 人、高齢者人口 17,633 人、高齢化率 43.6%、 令和17年総人口 36,402 人、高齢者人口 16,354 人、高齢化率 44.9%、 令和22年総人口 32,702 人、高齢者人口15,474 人、 高齢化率 47.3%、 令和29年総人口29,262人、高齢者人口14,352人、高齢化率 49.0%。 2. 表の説明。訪問介護利用人数を年度ごとに示してあります。年度ごとに読みます。令和3年度訪問介護利用人数401人、令和4年度398人、令和5年度381人、令和6年度381人、令和7年度384人、令和8年度378人、令和22年度372人。第9期介護保険事業計画より、表終わり。6ページ。宮沢幸子議員、犯罪被害者等支援条例の制定、子宮頸がんワクチン接種。質問。犯罪被害者等支援法は、個人の尊厳が重んじられ、被害者の相談窓口、緊急支援金の給付など、多岐にわたる支援が可能となります。被害者の拠り所となる条例を制定すべきと考えます。答弁。犯罪被害者等支援のための条例制定の重要性については、十分認識しております。平成21年に、十日町市犯罪のない安全安心なまちづくり条例が制定されており、この第19条の中に、犯罪被害者等に対する支援が謳われております。当時は、この条文で対応していけるものと判断したところでした。しかし、県内市町村でも条例化の動きが広まってきていることから、犯罪被害者等支援条例の制定に向けた準備を進め、今年度中に提案できればと思っています。質問。子宮頸がんワクチンが無料で接種できる対象者への期限は、今年度末に迫っています。キャッチアップ接種や高校1年生への個人通知の発送や、年度を超え接種した場合の市の費用負担を望みます。答弁。キャッチアップ接種については、この3年間にわたり案内を行っており、今年度中に接種していただくよう改めて周知していく考えです。また、今年の高校1年生に対しては、9月中に1回目の接種を受けないと、来年3月までに3回目の接種を完了するのが難しくなりますが、残りの半年間でできる限りの接種を呼びかけていきたいと考えています。その上で、規定回数に達しなかった方については、新年度予算編成の際に対応策を検討する考えです。十日町市役所健康づくり推進課母子保健係から出ている HPV ワクチンについてのチラシが掲載されています。7ページ。水落千鶴子議員。中越地震から20年、安全安心な暮らしを守る防災設備、対策。質問。20年前の新潟県中越地震以降の当時の防災対策についてお伺いします。答弁。当時は観測技術や情報通信技術の進展に合わせ、防災行政無線の導入や J アラート、エリアメールなどの利活用や、地域防災計画の策定と改定、指定避難所の見直し、防災訓練の実施、耐震診断、 耐震改修の推進などを行ってきました。中越地震を契機に自主防災組織の設立を呼びかけた結果、設立割合は 98.9% になっています。被災の教訓を風化させないよう、市民や関係団体、関係機関と連携し、災害への総合的な備えを進めてまいります。質問。大地の芸術祭、正月、お盆、雪祭りなど観光客への安全対策を伺います。答弁。大地の芸術祭などでの訪問者、観光客への安全対策として、作品施設を対象とした災害発生時の対応マニュアルを作成しており、地震発生時の初動対応をはじめ、各作品から最寄りの避難所やハザードマップの情報など、スタッフ間で情報共有することで、安全・安心の確保に努めています。質問。福祉施設での防災対策についてお伺いします。答弁。自主防災組織で行う避難訓練において、町内の消防団や福祉施設の方々と連携して実施するようにお願いしており、幅広い連携を行った中で、誰一人取り残さない防災の実現を進めていく考えです。質問。災害を忘れない、語り継ぐ観点からの教育についての取り組みをお伺いします。答弁。市内の学校では、中越地震など大規模災害を想定した避難訓練を防災教育の年間指導計画に位置づけて実施しています。また、中越地震当時の自校区内の被害状況等を学習したりする学校もあります。写真、中越大震災、十日町市記録集、明日へ、平成19年発行。写真の説明、記録集の表紙と被害状況が示されたページがあります。写真、終わり。7ページ、滝沢貞親議員、達者で100、後継事業、給食コシヒカリ使用、ほか。質問、達者で100終了後の後継事業内容について、その進捗状況、予算措置等について伺う。答弁、市では、余暇活動を介護予防の場とし、活動内容を把握しながら専門家を派遣し、介護や認知症予防に取り組んでいます。また、新たな参加者拡大のため、メディアを活用して地域活動団体の情報発信を進める予定です。さらに、十日町社会福祉協議会と連携し、介護予防につながる独自事業への支援枠を設け、団体の活動強化を応援していきます。なお、費用面については、財源も含めてしっかり試算し、新年度予算に向けて対応していきます。質問。市内小中学校給食におけるコシヒカリ提供について、その経過及び現状と、全量コシヒカリにした場合の費用負担額、全量移行の可能性について伺う。答弁。現在、学校給食の主食は、月1回の麺類を除き、すべて米飯で提供しており、月4回は市内産コシヒカリを使用しています。全量コシヒカリとした場合は、市の負担額は年間328万円となり、全量移行については、子どもたちや教職員への聞き取りなども含め、研究を進めていきたいと思っています。質問。十日町病院分娩休止に伴い、役割移行した 高木委員へのこれまでの支援及び現状と今後必要となる支援について伺う。答弁。市では令和5年度より分娩に携わる医師の雇用に対する支援のほかに、当該委員に対し救急搬送用保育器の購入費助成を今年度予算に計上しています。委員の現状においては医療機器の更新を要するものがあるほか、人的体制は常勤医師2名、看護師と助産師が各6名と伺っています。今後も委員の実情をお聞きしながら、必要により支援内容を見直し、実効性のある対応を目指してまいります。イラスト。学校給食には地元産コシヒカリ。イラストの説明。一人分の給食です。手前左側にご飯、右側に汁物、その向こう側に平皿に乗せられたおかず、右側に牛乳があります。イラスト終わり。